お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は薬剤師の鈴田博隆先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね、先生に薬の知識とサプリメントという題でお話をしていただきますが、まずですね、私の一つ疑問から始めさせていただきたいと思うんですけれども、薬局で買えるお薬と病院でもらう薬の違いというのは何なんでしょうか。
はい、薬局でもらう薬と病院でもらう薬、いろいろあると思いますが、
はい、
まず病院でもらう薬です。病院でもらう薬は強い効果を示します、
はい、
それだけ副作用も発現しやすいため、
はい、
医師の監督官で使用をします。医師の処方箋がないと薬はもらえません。
うん、
他の人にあげるようなことは決してしないでください。
強いんですね。
はい。
はい、じゃあどういうのが出てきたとしても、薬局で買うお薬なら誰にも言えませんもんね。じゃあ先生のちゃんと指導の下で出されるものが薬局でもらう薬、はい、病院でもらう薬。
はい、病院でもらう薬は先生の指示の下ですね。
はい。
はい、
これに対して薬局でもらえるっていうのは。買えるですね、はいはい、
一般の薬局で買えるお薬は、
はい、
安全性が高いと認められた特定の薬を個人で買えるようにしたものです、
はい、
例えば風邪の引き始めや飲み過ぎ食べ過ぎなど比較的軽い症状を治すお薬のことです、
うん、ということは万人にあまり何ですか、強く当たらずに治せるような感じですかね。
はい、そうですね。
これが違いという感じなんですね、お薬の方は。
はい。
はい、もう一つですね、続けて私の疑問なんですけれども、はい、医薬部外品って何ですか。
はい。いろいろコマーシャル等でも医薬部外品という言葉を聞くと思いますが、
はい、
こちらは医薬品ほどは副作用等のリスクが高くなく、
うん、
特定の症状の予防のみ、治療ではないですね、予防をすることを目的としたもので、
はい、
その効用などについて厚生労働大臣や都道府県知事から承認を受けたもののことを、医薬部外品と言います。
でも特定の症状なんですね。
はい、
それに効くもの、
はい、そうですね、
リスクが高くなくというものが医薬部外品なんですね。はい、はい、あとね、特保って最近よくテレビでも聞くんですけれども、
はい、
特定保険用食品っていうんですか、
はいはい、
これはどういうものなんでしょうか。
特保とよく聞きます。これは特定保険用食品というのを略しております、
はい、
この特定保険用食品は特定の保険の目的が期待できることを表示した食品であり、
はい、
身体の生理学的な機能などに影響を与える保険機能成分を含んでいます。他にいわゆる健康食品とは異なり、その保険効果が、当該食品を用いた人試験で科学的に検討され、適切な摂取量も設定されています。
これは、はい、じゃあ、摂取すると、
はい、
ある程度の改善効果とかそんなのが認められてるんですか。
はい、そういう、認められてまして、改善効果が今、はい、この特定保険用食品には、9つの分類があります、
はい、
その症状というのはお腹の調子を整えるものだったり、
はい、
コレステロールが高めの方だったり、
はい、
食後の血糖の上昇を抑えるもの、
うん、
あと血圧が高めの方、
うん、
歯の健康維持に役立つもの、うん、食後の中性脂肪が上昇しにくく、また、体に脂肪がつきにくくした食品、
はい、
と カルシウムの吸収を高める、骨の健康維持に役立つもの、鉄を補給を表示したもの、これらが特定保健用食品というふうになっております。
じゃあこれを取ると、コレステロールが高めの方が、下がったりとかっていうようなある程度の状態が分かる、効き目がある、
薬ほどではありませんが、ある程度期待できるものという試験をしたものがこの食品になっております。
なるほど、期待ができるっていう、ね、ところなんですね、なるほど。この特定、保健用食品に対して、健康食品っていうのも先生ありますよね、サプリメントっていうのはまたどのような違いがあるんでしょうか。
最近サプリメントとよく耳にしますが、昔から言う一般的に健康食品のことです、でこの健康食品とは健康の保持増進に資する食品が全般です、またサプリメントとは特定の成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品です。それぞれ該当すると考えられます。これらには明確な定義がないため、一般の消費者が認識している健康食品やサプリメントは通常の食事やお菓子、飲み物、医薬品の類似した錠剤カプセルまで、極めて多岐にわたっていろんな種類のものが、販売されております。
そうなんですね、
この健康食品サプリメントに関しては、他にですね、栄養補助食品だったり健康補助食品、特定保健用食品なども、健康食品サプリメントと言えます。
あ、そうなんですね、特保の方も入る。
特保は試験をしておりますので、またちょっとこっちのサプリメント健康食品とは変わってきます。
なるほど。
こちらのサプリメントとかの目的としましては、これらのものを毎日の食事だけでは不足しがちな栄養素を補うことを目的としたものであって、病気や症状の治療や予防を目的としたものではない
ということですね。じゃあ特保はそれと、違いますね。わかりました。
であとですね、この健康食品やサプリメントは人間の自己治癒力や免疫力を高めるといった予防効果を目的とするものです、あとまた、含まれる成分内容も人間が本来持っているものと同じ自然の成分であり、位置づけとしては医薬品ではなくて単なる食品という位置づけでなっております。
そうですね、よくそういえば聞きますけれども、サプリメントって、食品にの扱いなんですね。なるほど、いろいろありますけれども、またビタミンだけに特化したのもありますよね。
今いっぱいビタミンも販売されております。
これはどういうふうになりますか。
今ビタミンもいろいろなビタミンがいっぱい販売されておりますが、ビタミンをですね、取れば取るほど元気になるのかって言いますと、逆に取りすぎると悪いビタミンもあります。
そうなんですね、
ビタミンには水溶性のビタミンと脂溶性のビタミン2種類ありまして、水に溶けやすいビタミンと水に溶けずに、脂肪細胞や肝臓に、蓄積されるビタミンの2種類があります、そのため、過剰に摂取すると注意が必要なビタミンが4種類ほどありまして、ビタミン A、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン K などが挙げられております、なので、これらの4種類のビタミンは、大量に取りすぎないように注意する必要があります、
ちなみにビタミン A っていうのはどういったものに、
副作用としましては、取りすぎるとですね、脱毛だったり唇のひび割れとか皮膚の乾燥、骨の軟化、頭痛などがあります。
取りすぎるとこういった症状が出てくる。
そうですね。
そうなんですね。ビタミン D は、
D の方に関しましては、食欲の減退や吐き気、嘔吐、渇き、脱力感、神経過敏、高血圧、腎不全などがあります。
取りすぎるとこんな、病気になっちゃう。
こういう症状が出たりすることがあるので注意してくださいということですね。
そうなんですね。ビタミン E と K も教えていただけますか。
ビタミン E 等はですね、 筋力の低下とか疲労、吐き気、下痢などがあります。またビタミン K に関しましては、あのお薬との飲み合わせ等もありますので、
はい、
こちらは注意して飲んでいただく必要があります。
あ、お薬との飲み合わせですね、はい、そうなんですね、
はい、
先生、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンっていうふうにおっしゃってたんですけれども、
は
い
はい、水溶性ビタミンに関しましては、
はい、
過剰に摂取しても余分なものは尿として排出されるので、
はい、
副作用については心配ありません、
はい、
よくあのスポーツ飲料とか栄養ドリンクを飲んだ後の、うんうん、尿が、とても黄色が濃くなっているのは、
はい、
摂りすぎたビタミンが尿として出ているからだと思われます。
はい、じゃあもったいないですね。
そうですね、摂りすぎて も、ね、ただ出ていくだけの、
そうなんですね、
適量に飲んでもらうのがいいと思います。
はい、もう一つの脂溶性ビタミンというのは、
はい、脂溶性ビタミンに関しては、
はい、
こちらは水に溶けませんので脂肪組織や肝臓に貯蔵されるため、
はい、
過剰に摂取すると副作用が生じる場合があります。
あ、先ほどの A とか D とか E とか K というのはその類に入る、はい、ということですね、
はい、こちらの方に分類されると思います。
あ、なるほど、はい、はい、皆さんただねビタミンだからといって簡単に飲んでもちょっとね体に害のある場合、過剰摂取するとっていうところは気をつけないといけないわけですね。
はい、
はい、今ビタミンも教えていただきましたけれども、よく言うクロレラとか青汁っていうのがありますけれども、そういったものの、はい、効果っていうのはどんな風になるんでしょうか。
はい、よくコマーシャル宣伝されているクロレラ青汁というのがあります。うん、こちらはクロレラっていうものに関しましては、クロレラは、健康な体にするために必要なタンパク質が約 60% ぐらい含まれています。
う
ん、さらにこの中に葉酸やビタミン B12、はい、ビタミン D、鉄分、葉緑素などの栄養素が含まれているものをクロレラとして販売されています。で、
うん、
次に青汁ですね、
はい、
こちらは、主に主流なのはケール、
うん、
大麦若葉、
は
い、アシタバ、
はい、
こういうものを原材料として作られています。
はい、
これらの成分にはミネラル、カリウムやカルシウム等が含まれています。
うん、
またビタミンとか、食物繊維が含まれています。
はい、
そのため栄養にはそれぞれの許容範囲があります。
うん、
それで許容範囲の中で摂取していくことが大切になっていくと思います。
はい、
先ほども言いましたが許容範囲を超えてしまうと体調を崩してしまったり悪影響を与えてしまいます。特に腎臓などに持病を持っている場合には、摂取に注意する必要があると思います。
うん、成分の中に、ね、カリウムとかカルシウムとかっていうのがあるっていうことからなんでしょうかね。はい、あまり摂取すると、
はい、カリウムとかがですね、うん、腎臓を悪くしている患者さんには取りすぎるとあんまり良くないので、こういう、あとお薬との相互作用とかもありますので、はい、摂取量に関しては注意していただくことが必要だと思います。
あ、なるほど。やっぱりお薬との飲み合わせとか、
はい、
自分のね持病というかっていうのを知った上でやっぱり青汁とか、まあ、クロレラもそうなんでしょうけれども、
はい、
飲んでいかないと、
はい、
逆に体調悪くしてしまう可能性がある。
はい、そうですね、
はい、うん、なんか健康食品というと全部健康になるっていう、
はい、
なんか勘違いというか、
はい、
そういうイメージがあるので、
はい、
こういうことも知っておかないといけないんですね。
は
い、
そうですね、はい、
はい、分かりました。
はい、
また他にもね、もっと聞きたいこともあるんですけれど、また次回先生には他にもご紹介していただきたいと思います。
はい、
はい、今日はね、薬の方とサプリメントの方のご説明していただきました。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、宜野湾式 FM へのお問い合わせリクエストなどはファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号098-943-5782、 郵便番号901-2214、宜野湾市がねこ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。
Thank you.